一咕噜巴里呀，一打刚阿瓦，乌哼萨库拉，吉拉阿兰克，卡姆伊玛乌什里卡。
イランクラプテ、おはようございます。2014年5月11日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第157回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。5月5日には夏を迎え、暦の上では夏となりましたが、北海道の夏はもう少し先です。しかし今年は桜の開花は例年より早く、近くに咲いている桜も葉桜となってしまいました。アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、4月9日付北海道新聞より、アイヌ語を後世に、45年前の肉声ビラトリでテープ起こし、本来のアイヌ語を後世に残そうと、ニブタニアイヌ文化博物館は45年前にアイヌ語を母語とする町内のアイヌ民族の人たちから聞き取った交渉文芸の録音テープについて、テープ起こしと内容を和訳する作業を昨年度から繰り広げている。これまでに約20時間の収録分のうち半分程度が終わっており、将来的にはアイヌ語学習の資料などとして活用したい考えだ。テープは1969年に町教委が収録し作成した。アイヌ語継承に尽力した町内在住の故茅野茂さんが聞き手となり、アイヌ語を母語として日常的に使っている年配のアイヌ民族女性6人から、カムイユから動物神話やウエペケレ、民話などの交渉文芸を中心に聞き取り、当時の生活の様子についてもインタビューしている。テープは全24巻で、すべて同巻で保管していた。今回の作業は、地域に残るアイヌ語の音声データをデジタル化して保存することが目的で、文化庁の事業として同巻が取り組んだ。テープ起こしと和訳は、アイヌ文化振興研究推進機構が町内で開くアイヌ語教室に通う住民ら7人が担当。同館の長田義弘学芸員は、アイヌ語を母語とする人の肉声のため、言葉の本来の発音がわかる貴重な資料と話し、住民たちの勉強にも役立っているという。アイヌ語については近年流暢に話せる人が少なくなっており、復興が課題とされる。長田学芸員は、言葉の保全はもちろん、アイヌ語を習得するための学習教材などとして広く使える方法も模索したいと説明している。二つ目のニュースは、北海道新聞4月18日付、大塚和義さんのぬかびら川支流の青虎原石露頭、貴重な研究遺産保全をです。北海道日高地方を流れる猿川流域の河原や岸辺には、緑色岩の一種、青虎石と呼ばれる緑色を基調とする大小の天石が数多く見られる。この石は水につけると独特な緑の輝きを増す。この青虎石製の石斧、石斧は周辺の河岸段丘に点在する縄文時代以降の遺跡から加工途中のものを含め大量に出土している。またアイヌの人たちも、およそ20世紀以前まで青虎石の石斧を 木材の伐採や丸木舟の内側をうがつ工具として愛用したとアイヌ民族の研究者茅野茂さんが筆者に語ってくださった。現代でもこの石は観賞石として使われ、盆石や庭石の愛好者は少なくない。近年の考古学調査研究の進展から、この青虎石は遥か7000年前の縄文時代前期から、北海道はもとより津軽海峡を越えて津軽下北半島、さらに東北北部一帯にまで搬出、そして木材伐採加工に欠かせない当時の重要な生産用具である石斧材として大いに活用されたことが、日高管内ビラ取り町猿川歴史館の森岡健二さん、オホーツク管内斜里町立知床博物館の郷地信夫さんら考古学岩石学の専門家により明らかにされている。美麗な外見だけでなく、生木でも容易に切断できる切れ味の良さと、粘りある折れにくさを併せ持つ青虎石の特性を縄文人は経験的に見出し、原石が広範囲に散らばる猿川流域から採取し、大規模に流通させていたことが、広範囲の遺跡出土例から明らかとなっている。特に青森県の縄文時代前期中期の集落であった三内丸山遺跡の発掘で、破損も含めれば数千点にもなる驚くべき数量の青虎石製の石斧が出土。それらが猿川流域の中でもぬかびら川という特定地域の産と見られることを、青森県埋蔵文化財調査センターの斉藤さんらが科学的に解明。さらに斉藤さんらは、青虎石製の石斧が擦り切り技法という石の粉を使って石材を切断し、石斧に加工する技法の分布範囲とほぼ一致することも指摘した。これまで青虎石自体は広く知られていたが、その出所である露頭の存在は確認されないままであった。大阪府立大の前川教授と筆者の共同調査により、昨年12月上旬、ぬかびら川支流で該当する場所を初めて見出し、サンプル分析などの結果露頭であると確認できたことは、本誌の3月17日に報道されたところである。この露頭の存在が確認されたことは、当該流域空間の保全を検討する上で大きな意義を持っている。三内丸山遺跡と東北北部の縄文時代の遺跡群には、北海道の十勝山系に特有の石褐色と黒色が混じり合った、俗に十勝石と呼ぶ黒曜石製の石層や石族の出土が顕著であり、これも青虎石と同様交易で拡散された。その原産地と遺跡群を一体化して指定された国の史跡がすでに存在する。それは縄文時代から貴重視された翡翠や黒曜石の原石地とその周辺遺跡群であり、国指定として保存されている。青虎石は日常の生活具として重要な役割を担ってきたが、これまであまり注目されにくく、その露頭が今回初めて科学的に確認されたのである。歴史的遺産としても大きな存在であったことが明らかになった現在、日本の基礎文化の形成を支えたこの原石地が国指定の史跡として、周辺の景観も含めて保全が図られることを切望している。本日3つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承を新たに5人育成。アイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ文化伝承者育成事業3期生の開講式が4月18日白老のアイヌ民族博物館で開かれた。札幌や白老などの5人が今後3年間かけて同博物館を拠点にアイヌ語や工芸、伝統儀式などを学ぶ。同事業はアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一環で2008年に始まり、これまで10人が卒業した。開講式では受講生を代表して中井さんが、一日一日を積み重ねてしっかりと成長したいと思いますと抱負を語った。受講者の最年少山丸さんは、祖父が同博物館を創設した古武雄さん、父は同博物館職員として文化伝承活動に長年取り組み、昨年12月に死去した伊藤さん。伝承者育成事業への参加を進めてくれたのは生前の父だった。木彫りに興味があるので、後世に残る作品が作れるような伝承者になりたいと話していた。本日4つ目のニュースは、 5月1日付北海道新聞より、衣装や踊り美しいアメリカの写真家がアイヌ文化財取材。世界各国で発行されている月刊誌ナショナルジオグラフィックなどに作品が掲載されているアメリカ在住の写真家クリス・レイニアさんが4月30日白老町のアイヌ民族博物館を訪れ、アイヌ民族の儀式や伝統舞踊などを取材した。日本を訪れる外国人観光客を増やそうと観光庁などが行っているビジットジャパン事業の一環。レイニアさんは世界各地の民族文化についても造詣が深いことから、北海道の魅力を PR してもらおうと北海道運輸局が招いた。同博物館では野本雅弘館長にインタビューしたほか、伝統舞踊や儀式に使う稲、木兵作りなどを見学。ポロトコを背景にアイヌ民族の衣装を着た職員の撮影も行った。レイニアさんは衣装や踊りも美しく、アイヌ民族の文化は米国でも受け入れられるはずと話した。野本館長は同氏が1921年にアイヌ民族の古老を紹介したことに触れ、時代は変わって今は若い世代が文化を受け継ごうとしている、そんな様子も見てほしいと話していた。レイニアさんは5月4日まで道内に滞在、1日はビラトリ、2日は浦河を訪れる。本日最後のニュースは5月3日付北海道新聞より、のどかな学校林片栗見ごろ。ビラトリ町本町のビラトリ小学校の学校林で薄紫色をした片栗の可憐な花が見ごろを迎えている。林はのどかな雰囲気に包まれ、地元住民らが花にカメラを向けたり散策したりする姿が見られる。片栗はユリ科の多年草。町内の自然愛好家で作るビラトリ自然鑑賞クラブの船越浩二代表によると、今年は4月25日頃から咲き始めたという。敷地面積約6ヘクタールの道林では現在、片栗の他にも東一毛の白い花やエゾエンゴサクの青い花などが開花。片栗と一緒に林内の散策路沿いの斜面などを彩っている。見頃は5月10日頃まで。船越さんはこの場所が源氏ヶ丘と記されている古い文献を読んだことがある、山奥ではなく手軽に来られる場所で花の種類も多いので鑑賞しに来てと話している。道林では6月中旬までに様々な種類の草花が次々と咲いていくという。以上で本日のニュースの紹介を終わりましたが、シロさんコメントをお願いします。
はい、今片栗の話ございましたけれども、本当にあれ紫色でしたっけね。
そうですね、
とても綺麗な花ですよね、はい、新聞記事には写真も出てましたけども、とても何て言うんだろう、可憐な花だなと、そのような印象を持っております。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。